はい、それでは、昨日はイスラエルとアラブの紛争、戦争ですね、第1次から第3次までを学びましたですね。第1次が独立戦争です。イスラエルが建国したその日に始まった戦争ですね。そして第2を飛ばして第3が6日戦争です、ね、でなんで第1、この大事かというのはもう簡単ですね。イスラエルが建国されたことを阻む勢力を神様が介入されて守ってくださった、救ってくださったということを見ることができるわけですけれども、第3中東戦争、6日戦争で大事なのが何ですか？エルサレムです。異邦人の時がエルサレムが異邦人に支配されているかどうかで決まってくることをイエス様の御言葉、言葉から分かるんですけれども、まあ、それが、この6日戦争においてヨルダンからエルサレムを奪還したことによって本当にその予言が現実味を帯びているわけです。そのこと、その奇跡的な、特に6日戦争、独立戦争もすごい奇跡的なんですけど、6日戦争はものすごい奇跡的ですね。もう危機一髪で誰もがアラブが勝つと思っていました。けれども、なんと領土が4倍になってしまったんですね。今のシナイ半島、そしてヨルダン川西岸、ガザ地区、ゴラン高原を含む、その土地がイスラエルのものとなりました。でその後の話ですか、第4中東戦争がヨムキプール戦争といいます。1973年に、起こりました。でその後に起こるのは国と国との戦争ではないんですね。ガリラヤ平和作戦であるとか、レバノンの南部に侵攻していった、イスラエル軍が侵攻していった話であるとか、あとは内部インティファーダですね、であるとか、あとは、最近ですと第2レバノン戦争、第2インティファーダ、そしてガザ戦争と、いうことで、この局地的な、このテロ組織との戦い、であります。ですから国との戦争というのはこのヨムキプール戦争で終わり、そして別の大きなその動きがアラブ界で、アラブというかもうアラブを超えたところで起こっていて、それがイスラム革命であります、ですね。でこれがまあ大まかなことでありますけれども、あれちょん行け、もういった、行け、よし、はい、ヨムキプール、これ食材日という意味ですね。1973年の10月6日、ここ見てくださいね。スエズ川を渡過しているエジプト軍です、ね、こういう感じで行ったんですね。で説明しますけれども、6日戦争の後のエジプト、あのナセル大統領が70年に死亡しました。副大統領のサダトが大統領になったんですが、何でもなかった人なんです、ね。ナセルがあまりにもカリスマ性があって有名であったばかりに、サダト の存在というのは非常に小さいものでした。けれどもこのサダトがですね、考えていたことはその後のアラブの世界を決めてしまうほどの大きなものだったんです。サダトが抱いていた政治的な使命はまず2つ、いや3つですね、の戦争で、この失われてしまったエジプトとアラブ世界の名誉回復ですね。そしてあとはシナイ半島を一部占領する、これがあの2つ、実は関わっているんですけれども、この2つをですね、考えていました。まあ、一部ではなくてですね、実はシナイ半島をいかに奪還するかということを戦争以外の方法で、戦争したんですけれども、その戦争だけではなくて、それ以降のことも戦争後のことも考えて、外交的政治的な手段で勝ち取ろうというところまで考えていたんです。僕は なんかあまりある意味でナセルよりすごい人だなと思いますけれども、で非常なんだこれもずっとサダとね、ごめんなさいね、サダとですね、で外交と軍事面でずっと用意周到に準備していました。もうその時にはヨルダンは、もう絶対戦争はイスラエルとはしたいとは思っていなかったので、ヨルダンとは、全然、反りが合わなかったんですけれども、シリアがですねやはり同じように軍事的に、まあ、ちょっとでもシリアの方はもっとですね、また同じように6日戦争みたいに完全にゴラン高原を奪い取りたいと、まあ、そう思っていたんでね、合意を、この本当にこの密かに取り付けたんです。例えばですね、普通の旅客機に乗って普通のなんか観光客っていうか普通のビジネスマンみたいな格好で行ってですね、であるエジプトのホテルのスプールサイドで、国と国のとても重要な議論を行っていたということも、載っていますけれども、それだけ秘密裏に行っていた。でもう一つ、サダとはソ連からアメリカに軸足を移すことを考えていました。エジプトはソ連でした。けれどもその影響下から脱却し、アメリカに軸足を移すことによって経済的な支援を得ると同時に、今度はイスラエルとの交渉をアメリカを仲介としてやっていきたいと願ったんです。わかりますか、ね、上手ですよ彼は、そして1972年には私たちは戦争を行いますよと公言したんですけれども、今度はイスラエルが大きな問題を持っていたんです。本気だとは思っていませんでした。あまりにもたくさん戦争するとナセルには言われていたので、ね、またサダトが戦争すると言っていいも本気だとは考えなかったわけなんです。皆さん、ちょっと話が変わっちゃうんですけども、ナルニア、クロニクルズ・ナーニア、ナルニア王国の映画ご覧になってなりましたか、第1弾第2弾がありますけれども、まあ、小説読まれたらもうそれでいいんですけれども、第1弾がですね、まあ、6日戦争だとしたら第2弾が、ヨムキプール戦争です。わかりますか。何かというと、イスラエルは神の奇跡を経験したわけです。6日戦争でその時に神にいわゆる目覚めた人たちが多く現れたんですが、ユダヤ教の世界でそうだったんですね。正統派ユダヤ教徒で宗教シオニズムが始まりました、ね、けれどもなおイスラエルの多くの人はそれは私たちのインジュニティですね、私たちの力によってそれを成し遂げることができたんだという、そういう慢心高慢な思いを持っていたわけなんです。そのために迫り来る危機に気づきませんでした。情報を集めている AMAN アマンというのがあるんですけれども、もうエジプトが攻めてくるという情報を多く得ていたにもかかわらず、その準備をさせなかった、伝えていなかったという、その分析でですねいなかったということを、この記録で見ることができます。そして9月にもう本当に直前ですよ、フセイン国王が極秘にテルアビブにまで訪問してくれて、シリアとエジプトが同時攻撃をするということを時の首相ゴルダメイヤーに伝えたにもかかわらず、ちゃんと動かなかったんです。でモサドの長官ザミールがですね、エジプトの重要人物とヨーロッパで会いました。でエジプトの重要人物、後で分かったんですけども、ナセルの、娘の婿だ、婿、ね、娘の夫です、ね、だったんですね。だから正確、もう正確な情報ですよ。けれども準備をしなかった。もう本当にやろうとしたのは直前の直前で、でイスラエルという国は予備兵で成り立ってます。全員がもう総動員です。でそしていつでも戦争の時に行くことができるように一般の人たちは仕事をしながら待っている状態です。だから彼らを動かさなければいけないんですけれども、それを直前の直前までしなかった。これがイスラエルが苦戦した原因、大きな原因の一つですね。ずっと気づかなかったんです。 で、あとはですね、アメリカに、戦争してもいいかどうか問い合わせたら、キッシンジャーの方から、先制攻撃はするなというふうに言われましたので、先制攻撃をしないという過ちも犯したわけなんですね、軍事上で。ここからですね、私たちが、この御言葉を通して学ぶことができるのはですね、このアブシャロムが、息子アブシャロムがダビデに反抗して、そしてエルサレムを乗っ取ろうとしたときにですね、この戦いがこれから始まります。そのときにダビデの方の側近、フシャイですね、フシャイですね、それがスパイみたいな感じでアフィトフェル、アブシャロムの方に行ったんですけれども、でアブシャロムの方にはアキトフェルという議官がいました。でアブシャロムはこのフシャイの方がですね、もっとかっこいい戦略だったんですね、戦い方だったんですね。自分のこのプライドをくすぐるようなですねプランだったので、あ、いいなと。で主がアキトフェルの優れた計りごとを打ち壊そうと決めておられたからであったですね。神様なんですね。神様が教訓を与えるために、見えるものが見えなくなるということがわかるわけですね。で食材日という、このヨムキプル戦争の食材日ですけれども、断食と安息で最も大きな安息の日です。だから完全に活動を停止します。世俗的なイスラエル人も設定します。でこの時に、エジプトとシリアが同時に吸収することをこの決めました。でまずエジプトから話します。エジプトが主なですね、敵ですね。でエジプトがスエズ運河を渡河しました。でバーレブラインといいます、スエズ運河のところにあるこのいわゆる戦線への、その境ですね、そこをやすやすと越えました。でまずね、さっき あそこの場面です、さっき最初に見せた場面ですね、こういう砂をですねこう盛り上げてるんですよね。でそこをですね、ものすごい高圧のこの水でこう砂を取っていくんです。そして戦車をそこから入れていくわけですけれども、でイスラエルは6日戦争で習いましたね、空軍によって飛行機によって相手のその中機、そのまだ滑走路にあるその飛行機を打ち叩くことによって制空権を得たわけなんです。ところがそれをやろうとしたら、対空ミサイルが飛んできました。彼らはもうそれに備えていたんです。で、あとは滑走路なんかに置いてません、もうちゃんとコンクリートのですね、シェルターを持っていましたですね。だからもう自分たちが撃ち落とされていくような状態だったんです。で今度は得意にしていた戦車、携帯自分が一人の兵士が持ち運ぶことができる対戦車ミサイルがあったんです。それでもうことごとく敗れました。開戦3日目で戦車400両以上が破壊され、3000人以上が死んだんですね。こういう感じですね、動く戦線。ここからこうどんどんここから動いていくわけですね、こう戦って、そしてここまで前進させたわけなんです。よろしいですか。でエジプトには問題がありました。シリアと叩くね、シリアと叩くと決めたわけなんですけども、シリアの方はですね、完全な軍事的な手段による領土を奪還、つまりゴラン高原全部欲しかったと。でサダとは違かったんですよ。あそこまで戦ってそれ以上中に入っていったらイスラエルに勝てないことをサダとはちゃんと知っていました。だからそこまで戦うのではなくて、途中までさっき見たところ半分ぐらいまで戦って、それで休戦させて、そしてこれを交渉の種に交渉の道具にしてですね、そしてそれからのシナイ半島、またパレスチナ問題がありますね、それを、この解決していく材料にしようとしたわけなんです。でもシリアはちょっと止まんないでって、ね、言ってきたんです。止まっちゃったら今度ゴラン高原の方に兵力が動いていくじゃないかと、もっと行ってくれという圧力がかかり、まあ、それでちょっとエジプトの方も、この失敗し始めたんですね、途中から。で今度ゴラン高原に行きます。イスラエルの砲台がたった11台、シリアが188台、 戦車が100、イスラエルが180両、シリアが1400両で、シリアが6日戦争前の戦線にまで前進し、かつここはすごいですね、ヘルモン山の通信塔を占拠しました。無傷に残ってたので占拠した彼らは大喜びでした。軍事情報がそこに詰まっていましたから。皆さん行かれたことありますか、このヘルモン山の ここら辺まで行かれたことある人いますか、ね、ゴラン高原の、ね、シリアとの国境のところですね。そこにね、このもうあの山のところ、これシリア、あのヘルモン山ではないんですけども、そこのところにこの通信のこれがたくさんあります、アンテナがですね。でヘルモン山の方にもあったのかな。でそれで、このようにやってきたわけですけれどもですね、こういう感じですね。このゴラン高原での戦いがものすごい凄まじいものでした。ものすごい残り、本当に数少ない戦車を使ってもう迫り来る、どんどんなんかもうなんて言ったらいいかな、なんか戦いのゲームに出てくるようなですね、いくら撃ち落としてもまた波がうわーってこの戦車の波がやってくるという状態の中で戦っていったわけなんです。で、まあ、その中でね、何人かの勇士がいるわけですけれども、その中でズビカ・グリンゴールドという人がいます。たった1両の戦車でシリア軍を撃破したという、丘の上に上がっては撃って、また違うところに移って、丘の上に上がって撃ってって言って、ちょうどなんていうのかな、あのギデオが戦ったみたいにですね、たくさんの軍隊のように見せてですね、それで、このであの後で通信がやってきたんです。大丈夫かって言って、今そっちの状況はどうかとかって言って、盗聴されてるの分かってますから、うーんとかって言って、このごまかしてですね、いたという話が、ありますけれども、もう一人がですね、このアビグドル・カハラニーっていう、まだ、そうですね、この人生きてるのかな、多分生きてると思いますけど、こっちの人も確実に生きてます。この人は政党を作りましたね、政党を作りましたね。で、この人は北部戦線を死守しました。で、今言ったら嘆きの谷、Valley of Tears、 嘆きじゃないね、涙の谷ですね、ごめんなさい、これ Valley of Tears、 涙の谷と呼ばれる ところがあります。まあ、多くの人は死んだわけですけれども、もう圧倒的な戦車の量の違いを考えれば、本当にすごい働きですね。で、ゴラン高原の中でもやはり神様の不思議な働きがあったんですよ。ゴランの南部はガラ空きだったんです。で、今でも軍事専門家の間で、なんでシリア軍がそこから行かなかった、ガリラヤの方に行かなかったのかですね。ティベリアの方までガラ空きだったんです。行けたんですよ、イスラエル国の領土、ガリラヤ地方にまでどんどん進出できたのにもかかわらず、なぜか行かなかった。あまりにも、おそらくはあまりにもがら空きなので、なんか企んでるんじゃないかと思ったんじゃないか、わからないです。で、ようやく予備兵が招集されて、イスラエルが反攻を始めました。ゴラン高原戦線ではダマスコにまで進軍したんですけども、ソ連の介入を恐れてとどまりました。こんな感じですね。ここまで行ったんですよ。で、次にスエズ運河です。スエズ運河、アリエル・シャロン、皆さんご存知ですね、本当に賛否両論を生むキャラがあまりにも強い人ですけれども、彼はですね、独立戦争から戦ってますね、6日戦争も言いますけど、やっぱり一番有名なのはここですね、ヨムキプール戦争です。で、彼は部下からはものすごく慕われてました。もうすごい有能な、指揮官でした。けれど も上の人たちの言うことを聞いてるんですが、出し抜いていくんですね、もうどんどんどんどん、なんだおめえっていう感じで、もう上の人からはものすごい嫌われていた人でした。でも結局アリエル・シャロンが言っていたことが正しかったんです。彼はずっと初めからスエズ運河を逆に渡河するということを、訴えていました。で、どんどんそれを進めていきました。でもそれをやったら、この あまりにも戦線が細くなっていくわけですね。こうやってでそこを叩かれたらもう包囲されてしまうということで反対していったんだけど、結局やっぱりそれで渡河できたんです、うん、で、スエズ戦線がこっちに移ったわけですよね。ほらこう見てください、こういう感じですね。でこっちから入っていって、こっちでここであの第三軍というのかな、確かエジプト軍をこう包囲したんです。でここでもやはりカイロまで行こうとしたんですけど、行けたんですね、簡単に行けました。けれどもなぜか、まあそこには行かずですね、休戦状態になったんです。でここヨムキプール戦争は6日戦争よりもはるかに米ソの直接介入が入った戦争になります。アメリカも途中から武器を供与し、そしてソ連の方は先ほど話しましたように、もう実際の兵隊もいたのではないかと言われるほどですね、本当に介入していきました。でソ連のブレジニフ書記長がですね、ニクソン大統領に伝えたんですけど、イスラエルの停戦要請に加わらないならイスラエルへの停戦要請に加わらないなら一方的な行動も辞さないとというふうなことを伝えたわけなんですね。でないとどんどん攻めていっちゃいますから、イスラエルが。でそれで当時ニクソンはウォーターゲート事件でもう頭がいっぱいでした。で寝ているニクソンを起こさずにキッシンジャーが彼の名前で更新をし、起きた後にね話していったんですけれども、核戦争の危機に至ったんですね。ソ連は軍を地中海地域に動かし、そしてアメリカもそれに応じたわけです。そして核戦争も実さないことをメッセージで通信して、それで、バックダウンしたんですね、ソ連が譲ったわけなんです。エジプトの敗戦を譲りました。で停戦になったんです。でイスラエルは軍事的に勝ったんですよ、ね、さっき見た通りどっちも勝っています。けれどもあまりにも犠牲者が大きかった、そして今までの自分たちの自信が崩されたわけなんです。心理的な影響はあまりにも大きく、首脳部は責任を問われて多くの者が辞職しました。また、ね、すぐ死んでしまった人もいます、うん、あまりにもやっぱ精神的に疲れたんじゃないでしょうね。それであとは、イスラエル人に今聞くとヨムキプールというのは、まあ、アメリカで言ったらベトナム戦争みたいなものだというふうに話します。でサダトがこれからなんですよ、ね、彼はですね負けたけれども、カイロではですね、このパレードですね喜んでいました。勝った、そのつまりアラブの自負を取り戻したわけなんですよ。これで最初ね勝ちましたから、ね、で今度直後にゴルダメイヤになんと私はエルサレムにも訪問する気がありますよと言ったんですよ。これがイスラエルの人たちを驚かせました。で本当に77年の11月に実現して、これがエルサレムでのあれですね、で交渉を始めていったわけなんです。アメリカを仲介し、そして当時はベギン首相になりましたね、初めてのリクード党ですね、そしてアメリカ大統領カーターの仲介で和平条約が結ばれました。シナイ半島の段階的な返還、アラブ諸国で初めてイスラエル国を認知、今だったら簡単にいけますけれども、当時はもう考えられない話ですよね。でパレスチナ問題、これも取り上げてました、ね、パレスチナを代わりとして例えば東エルサレムの返還であるとかですね、そういうことも言って、これは決裂したんですね。でサダと暗殺されたんですね。一心は回復したんですけれども、イスラム主義者によって暗殺されました。これが暗殺の風景です、ね、ここにいますね。ここでサダルが殺されました。でここからこのサダトが行ったことによって他のアラブ諸国にもそれが波及し、1990何年か忘れましたけれどもヨルダンも国交を結んだので、私たちはイスラエル旅行行くときヨルダンも簡単に行けるわけですね、でエジプトはこのように小さくなってイスラエルを認めざるを得ません。で終わりの時のですね予言は、エジプトは神様を認めるんですよね。女のようになって万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手を見て恐れるのくですね。これイザヤ書19章読んでみてください、イエス様もメシアを受け入れますよ彼らはね。で政治首脳層はこれから政治現実主義を通っていくんですけれども、文献、よかったらこれですね、私が読んだのはこれです。感動しました。でもめちゃめちゃ難しいです。 戦争用語がもうオンパレードで、でもものすごいです。なんか映画、ね、戦争映画好きな人はね、比較ならないですよ。こっちの方がすまじいですね。本物はすまじいです、それでですね、国は現実主義に行ったんですけれども、アラブ界はその停留としてイスラム主義ですね。先ほどお昼の時に質問を受けたんですけども、ムスリムがどのように考えているのか、という質問を受けました。イスラム教がどのように考えているかといいますと、ユダヤ教にあって神様はまず啓示を与えられ、そしてキリスト教、そしてイスラム教において啓示が完成したと信じている。これ勝利主義と言います。そしてイスラム化が、この残されているものもイスラム化がされることによって神の国が完成する、イスラムの国が完成するというのが彼らの考え、勝利主義なわけなんです。ですね。で、歴史を通じてですね、イスラム文明が繁栄しましたですね。アラビアのね、あの数字であるとかね。ところが近現代になってユダヤキリスト教文明が支配してきたわけなんですね。それで彼らの信仰に合わなくなっちゃったんです。わかりますか。特にユダヤ人の主権を持った国家というのは絶対に合わないんです。アラ・アッラーが間違ってるか、彼らを斬滅しなければいけないかのどっちかなんです。で、今のユダヤキリスト教文明、これがあるということ自体がおかしい状態で、非常に屈折した、または閉塞的な状態にアラブ界はなりました。47年の独立戦争、特に6日戦争で決定的な打撃を受け、そのアラブの人たちに、これはもう社会主義的な、あるいはその物理的な方法でのその戦いというのは彼らが腐敗しているからだと、イスラムに戻らなければいけないと彼らは考え始めたわけなんです。それで社会主義革命からイスラムへと移り、その後から出てくるテロ集団はイスラム主義を掲げています。アルカイダもその一つです ね。イスラム主義というのが、今言ったようにイスラムの法や理念を国や社会に当てはめていくことですけれども、国内革命がイラン革命であって、破壊行為、そして文化革命というのもあります。これがアメリカでも展開されているものです。彼らは非常に大きなビジョンを持ってます。この大きな、ね、枠組みを持ってます。でね、アメリカの人はね、気づいてないんですよ。今まで自由を戦っていてきたの、独立、ね、アメリカの独立戦争から戦ってきてるじゃないですか。で、憲法で武器の使用も認められてるわけですよね、そのために。戦っているから自由を持てるというアメリカが、あまりにも周りの国からバッシングを受けるので、それを放棄してしまってます。もちろん戦いというのは武器だけではなくてですね、いろんな意味、イデオロギーの戦いであるとかですね、いろんな意味での戦いです。で、それを放棄してます。だから自由だと思ってるんです。でも彼らはその自由を使って破壊してるんです。寛容さを見せています。進歩性を見せています。この文化革命の人たちはそうですね。欧米のイスラム団だから ロンドンの方はですね、もうムスリムの方が多いですね、クリスチャンよりね、で、これが世界を見ても、まあ、似ていると言ったらいいですかね。唯物主義的な社会主義から宗教的霊的なものに世界も移りつつあって、日本ではどうですか、学生闘争、赤軍派、これもイスラエルに関わってますね。ロット事件がありました。で、その後で新宗教の台頭とテロ、オウム真理教、どうですか、ユダヤ勢力と戦うと言ってました。やはり無縁ではないんですね。面白いですね。無縁ではないんです。で、キリスト教でも、推移があって、キリスト教の主流派が、いて、福音派、聖霊の働きを信じる運動があって、再臨信仰と、まあ、これはいい意味でね、どんどん霊的になってるんですけれどもですか。で、イラン革命に行きます。これが、すごく大事になります。なんで今イスラム主義が、 このように広がっているのかは、このイラン革命のおかげって言ったらいいかな、せいって言ったらいいかな、せいなんですね。で、皆さんもご存知でしょう、ね、1979年、ね、その時はパクラビー朝ですか、ね、王政でした。反発して反体制の動きが起こり、最後の皇帝シャー、彼は世俗化、脱イスラム化を行って近代化をやっていたんですけれども、独裁色を帯びていたためにいろんな人たちが反発していました。で、反体制派の指導者の一人がホメイニですね、イスラムの法学者です。で、シャーが反皇帝側の政党の党首を首相に立てて、国外逃亡し、フランスに亡命していたホメイニが帰国しました。これを帰国した時ですね。そして4月1日、1979年4月1日にイラン・イスラム共和国、これが正式名ですね、イラン・イスラム共和国、イランと言ってますけどイスラム共和国なんですよ。ということで、アラブの国は政治現実主義を取っていたんですけれども、イスラム主義が国として復興したという、これがすごいことなんですよね。だってイスラム主義は今まで破壊テロ集団ですよ。だからオウム真理教みたいなもんですよ、が国になったんですよ。ですか。で、イランの対イスラエル攻撃が始まります。どのように、まずテロ組織に支援します。ヒズボラ、これシーア派ですね。で、ガザ地区のハマス、これハマスはスンニ派ですけど、スンニ派にも支援してるんですね。で、大統領自身が、ね、イスラエル残滅編発言を繰り返してるわけですね。で、シーア派、これ今度イスラム教の中身に入ります。これも難しいですが、理解がとても大事になります、ね、スンニ派とシーア派がいます。で、その後継者、ムハンマドの後継者によって分裂したわけですけれども、その父方のいとこですね、アリーがこの最初のイマームになります。イマームっていうのがまあ指導者という意味なんですが、シーア派では最高指導者ということで、無謬性を言っています。でもっと神秘的です、彼らは。いろんな神秘的な体験をします。そして、イマームが迫害された時の悲劇の追体験をして、その神、このいろいろ祈ったりしてですね、その神秘主義に入っているんですけれども、それが第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7、第8、で、12まであるんです。で、12で、その最後のムハンマド・ムンタザルですね。彼が隠れてしまったって言うんですよ。隠れたと言っても、隠れて、いて、そして彼が現れるときに、その彼がここですね、シーア派の中でもいろんな派があるんですけど、主要なのがこの12イマーム派です。これがイランの、ね、ですね、で隠れているんですけど、この彼がマーディと呼ばれます、ね、聖書のメシアのことですね。メシアに近い人物です、ね、マーディとして現れて、その混乱の中で来られて来て、そしてイスラム以外の者たちを破壊し、イスラムの国をイエス・キリストと共に建てると。で、なぜかイエス様が出てくるんですね、そこでね、わけわかんないですね。で、このようになってるわけです。で、その最後のイマームが現れるとき、12イマームが現れるときに、それまでの間はイスラムの法学者が信者を導いていくというふうに信じているから、今のイランはそのように法学者、最高、ね、法学者によって、その支配されている国となっているわけなんです。で、共和国と言っているように選挙があります。だからね、私たちね、ついさっきも見ましたよね。だ、そっちの方は大統領なんです。けれども、上手に法学者の方が権力を持つことができるように、法学者直属の軍隊もあるわけですよね。そのような形で統治しているわけなんです。だから、イラン革命というのはある意味でこの地上にユートピアを作るということなんです、ね、ユートピアを作ります。で、これがですね、キリスト教会でも、まあちょっとキリスト教会でも似たようなことが起こっててですね、再建主義ってみんな聞いたことありますかね。リコンストラクショニズム、あるいはドミニオンテオロジーとも言いますけれどもですね、この法制化によって、レジストレーションによって、このモーセの律法を適用させていくことによって、神の国を広げていくという改革神学です。改革神学、カルビンが唱えた改革神学をもっと急進化させたって感じですね。ありますよ、これアメリカから発信してますから、たくさんありますよ。で、そういう感じでやっていくんですけれども、どうですか、その話聞いて。 ね、法制化によってアメリカの国会とか、ね、この法律を作ることによって、いや無理でしょうって、そんなこと福音で語られてないでしょうっていうふうに、まあ、皆さんね、今ここに来られてる方はね、思うわけですよね。私もそう思ってますけれども、で実際にシーア派の人たちもそう思ってるんです。でそのイスラム版では、ね、で法学者の統治というのはシーア派の中心的な教義ではなく、だからホメイニの孫はアメリカにも来ました。彼はネオコンです。打倒してほしいと、アメリカやってくれと、イランに戦争をやってくれというふうに言ってるぐらいの強硬姿勢を取っています。でなぜかといったら、国の改革というのはイマームの再臨によってのみであるというふうに信じているからです。そしてイランの国内の状況の悪化とイラン・イラク戦争の長期化によって、ますますそのように感じる人たちが出てきて、アフマディネジャドはですね、この再臨のみに期待している。そして再臨の前の混乱状態、これを強く信じている。でアフマディネジャドはその混乱を自らの手で早めると信じている、いわゆるオカルトグループなんです。ホメイニが異端だといったグループにいたんです。ホメイニが異端だというのはよっぽどの異端ですよ、カルト集団です。だからさっき言ったとんでもに入るような本ありますよね。ね、そのさっき言ったオウム真理教、それを実行しているんですよ。で実際にオウム真理教実行しましたけれども、それを実行しているグループがあそこに、指導層に周りそのグループにいるということですね。でそれで核兵器によってそれが可能であると言っていて、それを明確に発言しています。イスラエル人はこれを真面目に受け止めているわけです。もう狂ったやつが言ってるなではないんです。なぜかといったらヒットラーがそうだったからです、ね、と説明してくれました、ね、続きで、最後になりますけれども、まあ、こういうことで今、議論されてますね。いつ、この核ミサイルが撃たれるのかと、そしてイスラエルが、このアメリカが手伝えないものですから、この先制攻撃をするという話も出ていますけれども、まあ、今年の8月かとかっていう話も出てきてますよね。けれども、ね、そういう、まあ、大変な時期にいますけれども、実はですね、アフマディニジャドの過激な思想、まあ、似たようなものがですね、第二ペテロの3章の12節に書いてあるんです、ね、早まってほしいと願う気持ちは私たちも変わりません、ね、キリストがイエス様が戻ってくるということを早まってほしいという気持ちが、でもアフマディニジャドと違って自ら混乱をもたらすのではなく、神様の心は全ての人が悔い改めに進むことを望んでいる。だから今忍耐して待ってるんだよ。でも早く悔い改めてほしい。それが私たちの願いになり、つまり宣教への熱情、また清い愛が再臨信仰の実なわけなんですね、ということで本当は続きもお話ししたいんですが、イスラム界におけるまたアラブの世界における宣教が爆発的に起こっているということを皆さん知っていただきたいんですね。でイスラム界だけではありません、ね、皆さん もうご存知だと思う、中国とかね、そういうところでも、本当に、こうダメだと思われるところで実はものすごい勢いで、ものすごいスピードで宣教が進んでいるんだということです。イスラエルに対するのと同じように、こうもうイスラエル人が気づかないうちに神様がいろんなことをされていると同じように、宣教師が行く前に、行けないうちに神様が夢を通して幻を通してですね、イエス様がその人たちに現れて、彼らは完全な改心を、パウロみたいな改心を行っています。これ生半可じゃありません、ねね、でそういうのを見る。だからどうかですね、迫害されている国々への宣教も視野に入れてください。皆さんが行かなくてもいいわけですね。行かなくても、まあ、行くっていうに召されたら行けばいいんですけれども、行かなくてもいいんです。でも関心を持って祈りを捧げてください。ですか。そして一体どういう状況にいるのか、なぜかって言ったらアメリカ眠っています。眠ってるんです、ね、でもこの迫害されている、または世界選挙、迫害されてなくてもいいですよ別にね、あの自由な国に選挙行くというのは当たり前なんですけども、その中に神様おられます。 今の私たちの終末、学んできたエゼキエル書の世界があります。どうか関わってください、ね、具体的に何でもいいですよ、ね、その一人の宣教師のために祈って、また金銭的にもサポートしていくでもいいですしですね、みんなで一緒にやるんですね、自分が実際行かなくても、ね、ということで、これ最後にね、このことを教えてくれた私の、大好きな人がジョー・シー・ローゼンバーグって言いますけど、ジョエル・ローゼンバーグさんですね、若いって私と同じぐらいかな、ちょっと上かな、ユダヤ人の人ですね。で、ボーナゲンクリスチャンになって、もともとキャンパスクルセイドにいたんですけども、働きはですね、この選挙のキャンペーンで、いわゆるこのスクリプトを書いてたような人だったんですね。ネタニヤフの中でも働いたことあるんですね。あとスティーブン・フォーブスとか、けれども途中で辞めて小説を書き始めたら、その小説通りになっていったという。まず神風アタック、ね、飛行機を使ってアメリカが攻撃を受けるということを書いて、そして出版社に出す、そのような時に自分の上空を、あの飛行機が、ペンタゴンに向かう飛行機が飛んでったと、でそういう、そこから彼が書いていくシリーズが、どんどんどんどんその通りになっているので、彼は現代のノストラダムスというふうに呼ばれるほどになって、います。ということでね、そして初めてノンフィクションの本を書いたのがこのエピセンターです、ね、でこのエピセンターで、今話したこの特に イランの話ですね、そして、ロシアの話です。これが詳しく書かれています。であとインサイダーリボリューションの方では、この革命って書いてますね、リボリューション、これ3つの革命を挙げています。1つは過激派、ね、で2つは穏健派です。ヨルダンであるとか、モロッコであるとか、トルコであるとかですね、そしてイラクですね、現代のイラクの指導層、そしてアフガニスタンの指導層という。でも一番すごいのはリバイバル派、霊的復興派です。さっき言った、ね、ちょうどイラク戦争が起こった前後ですよ。イランだったらイラン革命の後ですよ。クリスチャンが爆発的に増えていると。イランの牧師さんは今は私たち伝道に行く必要がありません。彼らが来てくれますと言ってますある伝道師は、女性の人は1日に15人をイエス様に導いてると言ってますですかそういう状況ですね、ということが書いてます。だからぜひ、読んでみてください、ね、私はこれで宣教のビジョンをキャッチしました、ね、今まで予言っていうのと宣教ってなんかね、くっついてなかったんですけど、これでぴったり一つになりました。ということで終わります。じゃあ最後に祈りましょうかね。はい、お願いします。